それでは、本日の聖書の箇所、第一ペテロの手紙3章1節から4節。第一ペテロの手紙3章1節から4節。お読みいたします。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。以上の箇所から無言の振る舞いによってと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。連日暑さが厳しい中で皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今後も高温の日々が続きますので皆さんの体調が守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、8月に入りました。7月から梅雨が明けて連日30度を超え、また場所によっては40度とあるいは40度近い高温にまでなる場所もございます。一人一人の一週間の歩み、神様の御手のうちに守られ支えられたことを覚えて心から感謝いたします。どうぞ体調が守られて、それぞれ与えられた働きや学びに取り組んでいくことができますように、どうぞ帰りみてくださるようにお願いをいたします。神様、また今朝ともにこの礼拝の場に集いました。どうぞこの礼拝を通して誠の神様に栄光が表され、またこの礼拝を通して私たちの体や心、そして霊が健やかにされていきますように、どうぞ一人一人を顧みてくださるようにお願いいたします。また聖書の御言葉から励ましをいただこうとしています。一人一人にふさわしい御言葉をお与えくださるようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は先ほどお読みいただいた第一ペテロの手紙3章の1節から4節です。この3章の初めには夫と妻への勧めが書かれています。夫婦の勧めというのは、この新約聖書の中のエペソ人への手紙の5章に書かれているのがよく知られています。結婚式で読み上げられる聖書の箇所ということになります。そこでは、妻は主イエス様に従うようにすべてにおいて夫に従いなさい、夫は妻を自分の体のように愛しなさいと勧められています。今日はペテロの手紙から夫婦への勧めを見ていきたいと思います。一節で、妻たちよ、自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって 神のものとされるためですとあります。この前のですね、ペテロの手紙の第2章のところでですね、すでに見てまいりましたように、すべてのクリスチャン、イエス様を信じる人というのは、この世に立てられている権威者、まあ、日本で言えば、この総理大臣をはじめ大臣、あるいはさまざまな許認可の権限を持つ、公務員の人たち、まあ、こういう人たちはですね、権威者として神が立てられた方々です。その権威を持つ方々には従うようにと、またしもべたち、まあ、これは今日では制度としてはございませんけれども、しもべたちは自分の主人に従うようにと求められていましたけれども、今日のこの箇所では、妻たちは自分の夫に従うようにと勧められています。なぜなのか、それは御言葉に従わない夫が、自分の妻が夫に従いつつ、その無言の振る舞いによって夫が神様のものとされるためと記されています。妻が夫に従うようにすることによって、夫が未信者の場合ですね、未信者の夫がイエス様を信じるようになる、あるいはクリスチャンといってもまあ名ばかりということで、御言葉に従おうとしない夫が御言葉に従うようになるためであると、まあ、そのように述べられているわけです。それは家庭という場所においては、夫が夫婦の頭という位置に立てられます。そして妻は頭である夫に従うことが求められているからです。それは神様が定めた妻を愛するという夫の役割と、そして夫に従うという妻の役割の違いがあるからです。夫が御言葉に従わないと書かれていますけれども、この表現は真理の御言葉に真っ向から反対する、ですから大変強い表現なんですね。決してちょっとまああまり気が向かないなじゃなくてですね、はっきりと、もう私はですね、聖書の神イエス・キリスト創造者、そんなものは信じないし、そんなものに従う必要は全くないんだということで、非常に強い調子でですね、まあ、拒絶するというニュアンスになります。当時妻がクリスチャンで夫が未信者という場合には、クリスチャンである妻がですね、夫婦関係の中でこの信仰を貫いていくという上では、さまざまな困難さがあったのだろうと考えられます。そのような時にですね、妻は言葉で福音を伝えようとしても、もちろんそれはできないでしょう。もう頭からですね、黙れうるさい、何も言うなということになってしまうでしょう。ですから無言の振る舞いによってイエス様を証しするようにと勧められているわけです。二節には、夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのですとあります。夫は妻が天におられる誠の神様を心から崇め敬い、そして 神様が命じられているように上に立てられている権威というのには従っていこうとする生き方を目にすることによってその生き様を見て神様を見ることができるということです。3節にはあなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけませんとあります。これはですね、妻は着飾るということをですね、あるいはおしゃれをするということはダメです。まかりならぬということではありません。髪型あるいはこの身につける装飾品あるいはお洋服もですね、素敵なファッショナブルなですね、非常によく似合っている服を着るということ自体がですね、禁止ですと、それはダメですというふうに言われているわけではありません。多分ここにいらっしゃる皆さんもですね、ご自分の装いということについては好みがそれぞれ違うと思います。また考え方も異なると思います。いやもうシンプルでいいという方もあるでしょうし、やっぱり自分をですね、こう自分に合ったこの装いをしたいという方もあるでしょう。もう人それぞれだと思いますね。でここではですね、この聖書の箇所では人が装いをするといったときに一番大切なことは何かというと、目に見える外見的なものに心を向けて、そして自分をですね飾っていくということが、一番大事なのではなくて、大切なことはあなたや私の内面を飾るということの方がもっと大切なことなんですということです。4節には柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさいとあります。それはそれこそが神の前で価値あるものですと記されています。イエス様を信じるということは何が変わるのかというと、信じているすべての人のうちに柔和で穏やかな霊という朽ちることない聖霊なる神様が住んでおられます。それは目に見えないからわからないんです。目に見えたら簡単ですね。あ、この人はですね、神様の清い霊を持ってらっしゃるということがわかるんですけども、残念ながらですね、そういう目に見えるお方ではないので、私たちはもう聖書のお約束しかもう信じる術はないわけですけども、そのうちにおられる聖霊なる神様はですね、イエス様を信じる者に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、そして最後に柔和、これらのですね、御霊の実を結ばせてくださると聖書の中には約束をされています。これらの品性がですね、私たちの内の中で、内側で実を結んでいくときに、心の中に隠れた人という人柄が表されてきます。これこそが今日の箇所では女性が自分を飾っていくときに一番大切なものとされています。 それでは妻が夫に対して従うというのは具体的にですね、どのようなことを言うんでしょうか。夫がですね、これしなさい、あれしなさいって言われたらですね、はい、はいとですね、もう、はい以外は絶対言わない、いいえも言わないし、言い訳もしない、そういうことなのかというと、決してそういう意味ではありません。一つはですね、大事な要件で二人で話し合って決めなければいけないという時が夫婦の中には時々起こってまいります。これは夫婦でね、よく話し合って決めなきゃいけないねということですね。でその時に妻はですね、ただ黙っているだけではなく、自分の考えや意見、また自分の気持ち、それを率直に夫に伝えていく必要があります。しかし夫と意見が異なってもです、決して自分の意見を主張し続けて、そしてもうとにかくですね、強引であってもとにかくそれをですね押し通していくということではなく、自分の意見はもちろんきちんと相手に伝える、誤解があれば誤解は正さなきゃいけないけれども、最終的な判断はあなたが決めてくださいと、夫に判断を任せます。そして夫が決めたことは妻はそれに従います。なぜか、なぜですね、なんかこうそうするとですね、いや妻の立場はなんかちょっと損じゃないかとお思いになる方あるでしょうか。夫が決めるとですね、何が生じるかっていうと、夫は妻が決めたんじゃないんです、他の人が決めたんじゃないんです、自分が決めたんです。自分が決めたんだから、それがうまくいく場合もありますよ。でも、ああこれは失敗だったねという場合もあります。でも失敗した時もですね、妻のせいにしたり人のせいにはできないんです。なぜか、自分が決めたわけです。ですから自分が責任を持たなきゃいけない。それが夫婦の中で、あるいは家庭の中で頭となるものの責任なんです。それを負うためなんです。そのために夫は自分で決断をしなきゃいけない、そして自分が決めたことは責任を負わなければならないということです。また妻はですね、夫を敬いというふうにありますけれども、それは具体的にはですね、いろんなことがもちろんあります。その一つはですね、夫の良いところを見つけて褒める努力をし、そして夫への感謝の心を持つことです。ペテロがですね、このようなことを言っている。つまり、妻は夫に従いなさいと述べているのは、それなりのですね、当時の事情というものがあったんだろうと思われます。そういう中で、主の道に従うということにおいて、夫婦の在り方を特に示していると思われます。まあ、これらのですねことをまあ実際に行うということになりますと、人によってはですね、いやとても難しいとお感じになる方もいらっしゃるかもわかりません。また、いやそんなことはですねちょっと私にはできませんというふうにお感じになる方もおられると思います。しかし イエス様を信じる人のうちにおられる聖霊に信頼することによってそのようにできるようになります。もちろん夫には夫の責任があります。そのことについては次の御言葉で見ていきたいと思います。時にはですね、夫婦関係というものを根底から壊してしまいかねないですね、深刻な問題が起こるという場合もあります。例えば配偶者が不貞を働いたり暴力を振るったり、経済的に家庭を顧みないで自分勝手なことをしたりと、さまざまな問題が夫婦の間には起こってまいります。これらの夫婦の間の問題というのは、これは今日の箇所で言われていることとは別な問題です。そしてその対応がですね、求められていきます。個別にそれぞれの、まあ、いろんな問題を抱えてますから、対応というものも当然異なってまいります。まあ、それはそれでとても大切なことなので、今日のところにではその問題には触れません。ただそういう問題は家庭の中に常に起こる可能性はあるということですね。まあ、私たちはですね、自分をよく見せたいと外見を飾ったり、そのように振る舞ったりすることがあります。人の目を気にしたり、人によく思われたいと外面的な部分を飾ろうとします。しかし大事なことは人の内面です。あなたや私の心の在り方がとても大事なことです。目に見えない人柄、品性によって自分の内側を飾っていくために、私たちはですね、内におられる聖霊なる神様に信頼をして歩んでいくということが何よりも大切なことです。主にある人間として、あなたや私を成長させてくださるのは神様です。内なるものが清められて平安と品性として現れていくように祈り求めてまいりましょう。今週の皆様の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはイエス様を信じる信仰によって聖霊なる神様が住んでくださっています。この方に信頼して歩むときに、私たちは内側が清められて、そして神様と自分との思いを一つにして歩むことができます。どうぞ私たちの歩みをそのように導いてくださるようにお願いいたします。試練の中で苦闘しておられる方々を励まし支えてくださるようにお願いをいたします。また病を得ている方々を癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みをお守りくださいますように、私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。